常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第12-19号。質問1。区自治会の集会所等に設置されている広報掲示板の新規設置、移設、撤去にかかる予算の全額を減額補正するとのことである。区自治会長からの要望を受けて予算計上をしていたと理解しているが、区自治会長へどのように周知をしているのか。答え。年度当初の区長会定期総会の区自治会長用資料に掲載し、広報掲示板の新規設置希望がある場合や、季節のものに損傷等が発生した場合には、広報広聴課へ連絡をいただくようお願いしている。質問2。北坂戸団地にぎわい再生事業では、北坂戸にぎわいサロンの運営等に、大学生の持つ潜在的な力をもっと役立ててもらいたいが、市の考えは。答え。市の事業や地域行事などにおいても、大学生など若い人が関わることで活性化が図られ、より幅広い世代が楽しめるなど、多くの効果が期待できる。そのため、北坂戸にぎわいサロンが一つの起点となり、大学や大学生の関わる機会が増大することで、にぎわいを創出していく効果が高まることが期待できると考える。質問3。法人市民税の納税義務者数の今後の見込みは？答え。ウクライナ情勢の動向などにより左右され、不透明な部分もあるが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる行動制限が緩和され、経済活動の回復が見込まれること。西インター地区において新たな大型物流倉庫が5年1月に完成し、今後さらにもう1棟建設予定であり、新たな企業進出が見込まれることなど、増加する要素がある。質問4。城西大学のプールを借用し、大谷小学校の水泳事業を行う予定とのことだが、期待される効果は？答え。室内温水プールのため、天候等に左右されずに、計画的に事業が行える。また、城西大学から派遣される指導者から毎時間事業支援を受けることで、質の高い事業が展開できると考える。教職員の負担軽減にもつながり、教職員が児童と向き合う時間の増加も期待している。質問5。5年度のいじめ・不登校に対する取り組みは？答え。本市独自の取り組みとして、小学校への爽やか相談員の配置や、学校法律相談等業務を委託している弁護士による研修等を行っており、5年度もこれらの対策を継続していく。また、授業の改善をはじめ、各学校の教育活動を充実させ、子ども同士がよりつながることで、いじめや不登校の対策につなげていく。質問6。学校給食費補助金により、学校給食費の継続的な無償化を実施していくとのことだが、県内自治体での無償化の実施状況は？答え。一定期間の学校給食費無償化については、 すでに実施している本市も含めて多数の自治体が実施しているが、継続的な無償化を実施している自治体は4年9月現在で滑川町、小鹿野町、上川町、三郷町および東秩父村の4町1村である。質問7。児童虐待防止事業において新たに配置する虐待対応専門員の職務内容は。答え。児童虐待や養育が困難な家庭の保護者との面談、家庭訪問や関係機関との調整をはじめ、警察や児童相談所などからの紹介業務を予定している。質問8。民生委員の欠員が生じているとのことだが、市の対応は。答え。昨年12月の一斉改選に伴い生じた欠員地区の区自治会長へ改めて依頼したところ、2地区から候補者の推薦をいただき、4月1日付で追加移植されることとなった。今後も継続的に区自治会長へ文書、電話および訪問等により、民生委員制度に関する説明や候補者の推薦依頼を行うなど、欠員地区を減少させるための取り組みを進めていきたい。質問9。交通指導員が不足しているとのことだが、応募条件を変更する考えは。答え。交通指導員の応募条件は、3年4月から年齢の上限を65歳未満から70歳未満へ引き上げ、4年4月からは報酬を通常指導1回1600円から2000円に引き上げた。今後も応募条件の変更については、近隣の状況等を見ながら、必要に応じて検討していきたい。質問10。公民館の地域交流センター化推進事業における地域交流センター化協議会の委員の構成は。答え。坂戸市地域交流センター化協議会は、関係団体の代表者、公募に応じた市民、学識経験者及びその他市長が必要と認める者のうちから15人以内で組織すると定めている。委員の構成は、関係団体の代表者として区長会、自主防犯組織連絡協議会、民生委員児童委員協議会連合会、老人クラブ連合会、PTA 連合会、公民館推進員、公民館定期利用団体、高齢者生活支援関係団体、体育協会、企業代表、NPO 代表の11名、学識経験者として、地域づくりに関わっている2名、そして公募により選定された1名の計14名となっている。質問11。福祉タクシー利用券の利用可能枚数を1回の乗車につき1枚から2枚に増やすこととした経緯は。答え。福祉タクシー制度の円滑な運営と障害者の社会参加の促進を目的に、県及び県内市町村、タクシー事業者等で構成される福祉タクシー運営協議会において、利用者サービス向上のため、本年4月からタクシー乗車1回につき タクシー利用券を最大2枚まで利用できるようにする制度改正が行われた。このことを踏まえ、本市でも障害者福祉の増進の観点から同様の制度改正を行うこととした。質問12、資源缶・瓶の仕分け作業について、5年度から業務委託ではなく、市の直営で行うとのことだが、直営で行う場合、どのくらいの処理ができるのか。答え、資源缶・瓶の搬入量は、毎週約 16.8 トンである。東清掃センターの粗大ごみ処理施設では、週1日の仕分け作業で対応可能である。また、現在、粗大ごみ及び燃やさないごみの破砕処理作業は、週5日のうち3日実施している状況であるため、搬入量全量の処理が十分可能である。質問13、元町地内と片柳地内の市民農園が閉園されたが、その後の状況は。答え、元町地内と片柳地内の市民農園の閉園に伴い、新規の市民農園の募集を行うなどの調整を進めたところ、5年度から新たに石井地内と小沼地内の2カ所に開設できることとなった。質問14。城山小学校区の学童保育所の整備にかかる工事が安価でできたため、森林環境譲与税の充当が不要になったとのことである。森林環境譲与税を充当して行う事業として、本市ではどのような事業が考えられるのか。答え、森林環境譲与税の使途は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条に規定されている。その中で、本市で活用が見込める項目としては、4年度に実施している保育園での木製椅子の購入、今後想定される保育園・小中学校の木質化など、木材の利用促進としての活用を中心に、その他同じく4年度に実施している城山の森の整備など、森林の整備としての活用等が考えられる。質問15。北坂戸地区まちづくり推進事業では、溝端公園に多世代交流拠点を整備することが検討されている。溝端公園が指定緊急避難場所でなくなってしまうと、北坂戸団地の方々が緊急的に集まる場所がなくなり、地域防災は大きく後退してしまうのではないか。答え、溝端公園へは北坂戸公民館の移転を考えている。北坂戸公民館は地域防災拠点及び救護所に位置づけられており、移転後もその位置づけを引き継ぐものと考える。また、新たに立地する民間施設については、地域防災に関して市との連携を図ることを要件の一つとして検討しており、災害時の一時受け入れや食料支援などが期待できる。これらのことから、溝端公園周辺の防災機能は維持・向上が図られると考えている。総務文教常任委員会付託議案第11-27号。質問1、住吉中学校校舎外壁等改修工事の落札予定者である 株式会社島村工業の建築工事の実績は？答え。3年度には埼玉県発注の県営上尾白子鳩団地第一校区の建築工事や上尾市発注の仮称子ども子育て支援複合施設の建築工事など多くの工事を履行している。市民福祉常任委員会付託議案第1、3、4、5、6、16、17、18、24、25、26号。質問1。5年度の国民健康保険特別会計予算について、4年度の予算と比較して大きく変わった点は？答え。産科医療保障制度の掛け金を含めた出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げる点と、国民健康保険税の付加限度額を総計で99万円から102万円に引き上げる点である。環境都市常任委員会付託議案第2、7、13、14、15、20、21、22、23号。質問1。低炭素建築物新築等計画の認定を受けることにより、どのようなメリットがあるのか。答え。住宅ローン減税などの税制優遇を受けることができることのほか、認定を受けた住宅であることにより、国の個別補助の利用が可能になることなどがある。質問2。5年度から区画整理事務所を本庁へ移転するとのことだが、その目的は？答え。近年、土木分野の技術職員の減少により、指導や育成を通して経験値を高めることが難しいという課題が生じている。事務所を本庁に移すことで、都市整備部内の各課との連携を強化し、組織の横断的な指導、育成、職員相互の情報交換等の促進を図ること、また施設の維持管理費の削減を図ることを目的としている。監査委員に野村康さん。野村康監査委員の任期が5年3月31日で満了となるため、引き続き野村康さんを選任することについて同意を求める提案がありました。議会では全会一致で原案の通り選任することに同意しました。教育委員会委員に小川和信さん。小川和信教育委員会委員の任期が5年3月31日で満了となるため、引き続き小川和信さんを任命することについて同意を求める提案がありました。議会では全会一致で原案の通り任命することに同意しました。農業委員会委員に小川邦夫さん。農業委員会委員に欠員が生じたことに伴い、小川邦夫さんを任命することについて同意を求める提案がありました。議会では全会一致で原案の通り任命することに同意しました。議員提出議案 議員提出議案第1号、坂戸市議会の個人情報の保護に関する条例制定の件、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、坂戸市議会における個人情報の適正な取り扱いに関する必要な事項等を定めるため、条例の制定を行った。議会傍聴について、6月定例会は5月31日開会の予定です。変更の可能性等もありますので、必ずお電話等でご確認願います。傍聴方法が変更になりました。傍聴席は指定席となります。傍聴受付は市役所3階の議場入り口、議会事務局執務室側になります。一般質問の時のみ、午前と午後で分けて傍聴券を交付します。午前と午後で傍聴券の色分けをします。なお、傍聴方法は変更になる可能性があります。詳細は坂戸市議会ホームページやお電話にてご確認ください。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が運動会やスポーツ大会へ飲食物等を差し入れることはできません。